聖書を朗読いたします。マタイによる福音書9章18節から26節。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて、彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すとイエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。本日は、あなたの信仰があなたを救ったというタイトルで、ゆうけいち先生からお話をいただきます。
この7月は私個人にとりましては誕生日のことと、それから私9年前に起こした脳梗塞、これもまた丁寧に、この最初の熱中症、軽い脳梗塞が7月の18日、9年前のことですけれども、起こりました。そして退院して、その6日後に本格的な脳梗塞が生じまして、もう失語症になって、もう本当にこれで言語表現が100% 近いダメだろうな、思えるようなある絶望的な気持ちになりました。けれども私には神様がついて共に会っていてくださるということを信じていますから、ここに神が私のこの個人的な出来事の中に関わっていてくださるという強い、まあ、信仰といいましょうか、神様の大きな憐れみ、その恵みをその時感じました。そしてそれを感じるっていうだけではなくして、私は即座に祈りを捧げたのであります。その時に私の心の内に最後の私の祈りの言葉に、神様どうか御心でありますならば、今はもうこのように言葉は全くなくなりましたけれど、主よあなたの御手の中に全部お任せいたします、お委ねいたしますと祈りを捧げました。そうしましたら、このように慌てていました、心騒いでいる私の心が安らかな気持ちになれたんですね。ご体育の実態がどういうことであるかということもよくわからない、ただ言葉が人に言われても何を言われているのかしたいつも理解できなかった。ですから数日後に自分がこういう人間であるっていうことが分かりましたけれど、しかし当初は名前言われても名前が何であるかも分からないんですね。あなたはどこに住んでいますか、住んでるっていう言葉が分からない、横浜の世の字が出てこないんです。でこれは脳梗塞を起こした失語症の一つの、これは出来事と言いましょうか、その現れになっているんですね。私はこの病というのはどんなに恐ろしいものであるかということを小さな経験を通してそのことを感じ取りました。ですからこの今暑い最中においては、もう帽子はあるいは水はもう失敬です。そうでないとまた再発するという、言葉が起きますから、まあ、幸い去る3月13日 カテレテルアブレーション、心臓の手術をいたしました。恵みによって成功いたしました。ですから今心臓の脈拍が40代から今60代に変えられたということは、これもまた神様の大きな憐れみであります。不整脈のが原因して、そして脳梗塞を起こす、どうやらこれがその過程にあるということを先生方がおっしゃっている通りであります。二度のこの脳梗塞は私の不整脈のせいでありましたから、まあそれが全部だとは言いませんけれど、このことにおいて、9年前の出来事を通し、今こうして説教台に立って、こうしてお話ができるっていうことは、もう本当に神様の大きな恵み、それしか私は感じておりません。今日この病についてお話が、先ほど司会者に読まれた箇所から、共に学んでみたいと思っております。このマタイによるところの福音書、これは主イエス・キリストの父なる神、そのお方がこのイスラエルのユダヤ人のうちに共に会っていてくださっているということを明確に示している出来事でもあります。特にこのマタイの著者であるこのマタイはですね、メシアによる救いの成就を強調しております。人の癒し救いは信仰によると語っております。またマタイによる福音書の著者は救いという言葉をこの癒しの意味で用いております。ギリシャ語のソーゼインという言葉はその両方の意味をこれを述べているからであります。私たちは救いという言葉を、これは英語でサルベーションという言葉がありますが、この救いがこの本来のこれは体の健康を意味していることを聖書は教えてくれています。全体の意味を合わせ含んでいるということ、癒しというものがそこに含まれているということであります。また聖書における救い、この9章の22節にありますように、心身の両面の健康、完全な癒しに関わっております。英語ですとヒーリング、あるいはまたメイキングウォールという言葉がここに連ねられております。従いまして信仰と救いというものは常に一体化されているということであります。このような出来事の中には、神の行為者としてのイエスに無条件に信頼するならば救われるということであります。癒されるということなのです。言い換えますならば、信仰者は無制限的にイエスを迎え入れる信仰にあるので、父なる神の愛、その力が働く、そういうのであります。これは救いです。これは癒しとなるのであります。イエスを介して御父の力が人を癒すのである。これがマタイによる福音書のこの著者のこれは救いについてであります。イエスは人格的な関わりを通して相手の内なる自覚を呼び起こし、信仰に立ち上がらせるのであります。そしてイエスの言葉を信じるならば神の栄光を見ると、著者はそのことを語っているのであります。今朝の聖書箇所は信仰と救いの2つの奇跡からお話をさせていただきます。はじめの奇跡の物語の切り出しには、このマタイによる福音書9章18節にイエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。 そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。ホロエは淡々と何か聖書の記者はマタイによる著者はですね、これは淡々と簡潔に叙述しております。ナレーターがそのことを述べていると同じ表現であります。そしてイエス一行がどうやらドカポリス、デカポリス地方のカペナウムにここにおられていた、その時の出来事を記しているのかなということをコメンターから言われているところでもあります。ある指導者がイエスのもとに来て伏してイエスに助けを求めたとあります。このある指導者とは誰のことでありましょうか。マルコによる福音書の5章21節から43節に同じこのマタイの記録とこれ並行的に書いてありますから、これを参照しますとよく理解ができるかと思います。このある指導者っていうのはこれはどうやらシナゴーグすなわちユダヤ教会の会堂の長であった、指導者であった。前の聖書を見ますならばこの会堂シナゴーグの会堂司、今の会堂長であったわけであります。あれはユダヤ教シナゴーグの管理者であります。指導者でかなり高い社会的な地位にあったと思われます。会堂長の一人、これはマルコによる福音書ではイアイロという名前が書かれてあります。このイアイロが来てイエスを見ると足元に触れしてひれ伏してしきりに願った。神の私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤエロと一緒に出かけて行かれた。これがマルコによる福音書のこれは平行的な記事であります。マタイはいきなりただいま娘は死にましたと死のことをこれは報じております。会堂司がイエスに助けを求めている状況であります。イエスは指導者の頼み事に応じられました。その行き先にもう一つの出来事が起こったことをマタイはそれを挿入しております。それが20節からの出来事なのであります。そこへ12年間も患って出血を続いている女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れた。このお方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。この記録もまた体の病に言及しております。彼女は12年間も患ってこの出血が続いたとあります。女性の一つの宿命と言いましょうか、この生理の問題がここに言われているわけであります。12年という数字を思いますときにこの不正出血の深刻さ、その病を癒せなかったところの医者の無力さが一つここに表示されてはいないでしょうか。12年間どう過ごされたのか私たちはその詳細を知ることができませんけれども、彼女の背景についてマルコによるならば、この婦人は多くの医者にかかって散々苦しめられてその持ち物を皆費やしてしまったが何の害もないばかりか、かえってますます悪くなるばかりであった。このマルコはそのように語っています。このしかもこの長血は悪質な婦人病で、旧約聖書のこの律法によるならば不浄とみなされていたのですから、レビ記の15章の25節です。で、彼女の状況を考えるならば彼女は全く 孤立無縁の状況にあったと思います。生きる力が薄れ失せ、人としての当たり前の生きる望みが消えかかっていたのではないでしょうか。その時初めてイエスを知り、彼女は密かにかつ大胆にイエスに近づいて、イエスを唯一の助けとして仰いだのではないでしょうか。全てをイエスにかける思いで、そしてイエスに近づいたのであります。そればかりではありません。御父の絵の愛と信頼を持ってイエスにこうして近づき沿って、そして服のこの一隅にこうして触ったという書いてあります。21節に、このお方の服に触りさえすれば直してもらえると思ったからである。ナレーターはそのように伝えております。マルクによるとこの福音書の5章の30節には、イエスが触ったのは誰かと問うております。マタイはこの22節、イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた、娘よ安心しなさい、あなたの信仰があなたを救ったと。イエスの服の房に触れる、そしたら治った。なんかこの房が魔法の力が加わったように何か思われます。しかし課題はそういうことではありません。彼女の信仰はこの衣服の裾に触っても、きっと私に癒しをもたらしてくれる、そういう思いだったと思います。彼女自身独自の、これはオリジナリティのこの信仰、そういう強い思いと言ってよいかと思います。彼女の信仰が癒しをもたらす、この信仰なのであります。私たちはテレビを通して、おぼかた氏のスタップ細胞はありますと何度も何度も語っておりました。それは言葉だけで証拠にはならないのであります。ですからこういったことが本当に本物かどうかということが、これが後でそのことが分かってまいりますでしょう。これからの勝負の出来事だと私は思います。イエスは彼女の信仰を見て、あなたの信仰があなたを救ったと語らせています。その救ったというのはギリシャ語のこのソゼーニで、これ癒しと、これは同義語です。また言い換えますならば、この癒したという出来事、救ったということは、これは現在完了形アオリストテンスに語られております。今も救い続けている、今も癒し続けているという進行形です。あなたの信仰があなたを救ったっていうのは、あなたでなければならないその信仰をイエスはこの婦人に暗示したのではないでしょうか。信仰とはイエスへの全面的な信頼であります。無制約的な信頼、言い換えれば無条件の信頼です。理屈抜きの信仰であります。ある意味で彼女の信仰は、なんと素晴らしい見上げたところの信仰ではないでしょうか。イエス自身が彼女の信仰を称賛したのであります。教会員の皆さん、あなたの信仰をお持ちでしょうか。あなたでなければならない独自の神に通じる信仰をお持ちでしょうか。教会に通っているすべてのクリスチャンは、一人一人のイエスに対する信仰を持っておられるのであります。その内容やその度合いというものは、10人がいれば10人ともその同じクリスチャンが同じではありません。ただ一つ言えることは、 主イエスに向かっての信頼、それは共通しております。こういったところのお持ちの信仰をこれからも私たちは堅持してまいりたいと思います。そういう意味において信仰を持つということに対して特に求道者方にお勧めいたします。信仰を持つということはそれ自体大変なことかもしれません。困難な部分があろうかと思いますけれども、どうかイエスがそのように語られ私たちの心にこうして語っておられますときに、この信仰を先送りしてはならないということであります。先送りは神の御心ではありません。信仰は人に任せるものでもありません。イエス様、私を救ってください、この信仰を告白すればよいのです。その人は救われるのです。その人は癒されるのです。この2つの奇跡の事例との比較において一つだけ私は言っておきます。暇な方々にとりまして、特にクリスチャンでない、まだクリスチャンであることを望んでいる方々、そういう暇だということだけで信仰は起こりません。これは言っておきます。別のところに気持ちが分散しているからであります。暇だと私たちの心は別のところで揺らいでおります。何か暇だということを共有する必要はありませんけれど、どちらかというなら教会に来れてない方々というのは信仰が必要ないんです。信仰を不要なのであります。なぜならば今も自分が生きているということに自信をお持ちの方々がいらっしゃるからです。しかし心を悩ますような事件にある方々は藁にすがる気持ちで信仰に入っていくのであります。もう一つの信仰による癒しの奇跡がここに語られております。何でしょうか。ヤイロの娘が生き返ったことになります。23節にイエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちが騒いでいる群衆をご覧になって、そして言われた、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだと。マルコによる福音書の5章39節では、なぜ泣き騒ぐのか、少女は死んだのではない、眠っているのだ、この平行的な記事、これが教官福音書の中に示されています。人々はイエスを嘲笑ったとあります。群衆を外に出すとイエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はこの地方一帯に広まった。古代の出来事、イエスの時代の出来事、これは古代のパレスチナにおけるところの葬儀の、これは一つの習慣であったと思います。最低二人の笛吹きと一人の泣き女を頼むという、こういった亡くなった人に対する習慣があったようであります。そういう意味において、そしてイエスが言われた、なぜ泣き騒ぐのかっていうんですから、一人二人の泣き女たちのことはその音ではなかったと思います。人たちが周りに響くような出来事がこのイエスの周りにあったと思います。イエスは、少女は死んだのではない、眠っているのだ、これは私たちはもう客観的に、ああやっぱりイエス様は神様なんだな、神様の本性を持ったところの一人がイエスなんだなというふうにずっと私は考えますけれど、しかし当座においてはそんな客観的な視点で私たちが見るということは、まあ、ある意味においては許されないかと思います。ただこのイエスは尋常に人間ではないということは確かなことだったと思います。 もしかしたならば旧約聖書に言われているメシアなのではないか、そういう思いが強かったかと思います。イエスはご自身は私はメシアです、よく信じなさい、のことイエス様は一つも語っておられません。それですからこそこのイエスがどういうお方なのかということが今もまた一つの謎になっていくわけです。私たちはそのお方を神から使わされた一人子イエスということを私たちは聖書から信じて、でも最初からそのような眼差しで視点でそれを見ると、ちょっと私たちのこのナレーションに言われているところの記録とは違うようになっていくのかなということで、私はそのことをまずそちらはそちらとしてそれを横に置いて、このイエスが言われた言葉、なぜ騒ぐのか、少女は死んだのではない、眠っているのだ、いやこういう状況っていうのはこの25節に群衆を外に出すとイエスは家の中に入り少女の手をおとりになった、その前に人々はイエスを嘲笑った。これは周りの人たちにとっては当然のことだったと思います。イエスが何をおっしゃってるのか、彼女はもう死んだんだ、娘さんは死んだんだ、それなのに死んだのではない、眠っているのだ、これが聖書が示す福音の奇跡の恵みの言葉なのであります。イエスはこの家の中に入り少女の手をおとりになった。私たちはこれだけで済ませてはならないと思います。やはり平方記事にありますマルクによる福音書の5章の35節、イエスがまだ話しておられる時に街道長の家から人々が来ていった、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペテロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一般的に死んだ娘を生き返らせるということは、これは当然これは不可能なことであります。2000年前のイエスの時代でもこの12歳になった一人娘、これはマルコによる福音書の42節に12歳と書いてありますから、12歳になった一人娘の死において地上の手段ではいかんともしがたい絶体絶命の真っ只中にあったかと思います。従いましてこの街道長の家は葬儀の雰囲気が漂って、泣き女たちはこの現実の悲しみでごった返してなっていたかと思います。人々はイエスを嘲笑った。皆さんこういう状況に冷静を持って平然にそのようにイエスが語られているということに私たちは常に着目するべきだと思います。それは何でしょう。イエスは騒いでいる人たちに向かってイエスのもと恵みのもとにおいては死は死というデッド、この眠りに過ぎないという現実を示しておられるのであります。これは私たちへの希望です。イエスが語られた言葉に対して、そうだ私たちの視点は死んだ、それに間違いないということを思っていましても、イエスにおいては私たちを超えた、なお神が私たちにこの状況を恵みに変えるところの力、その状況を 変容させてくださるのだっていう、なんと言えないこの希望を私たちに与えてくれてるんではないでしょうか。イエスはその話をそばに聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。街道長もまた不信の気持ちがここで、恐れることはない、ただ信じなさい、この言葉だけです。真っ暗な中にイエスは光として光を掲げておられます。そしてイエスはヤイロに、恐れることはない、ただ信じなさい、マルコによる福音書の5章の35節の言葉です。ヤイロは信仰で応じたと思います。ある意味において信仰告白の機会はワンチャンス、あるいはラストチャンスであるかもしれません。イエスに一目でも会いたいとのチャンスが、幸運にもイエスの言葉に応じた彼女にありました。しかし応じない人の将来はどうなってしまうんでしょうか。二度と救いのチャンスは来ないかもしれません。そう思ってよいかと思います。イエスが戸をノックしている間にイエスを迎え入れるということがどんなに大切かということを、他の箇所を通して私たちは知ることができます。イエスを迎え入れるときに新しい御業が始まる。イエスへの信頼があなたを救う奇跡になってまいるのです。お祈りをいたします。天の地なる神様、その大いなる憐れみと恵みを感謝いたします。信仰なしには奇跡が起きないばかりか、信仰はイエスに向かっての行動であることを語りました。信仰のこと、リレーとして著者がこのイスラエルの救いを強調したことを本当に心から感謝いたします。21世紀にある私たちの教会がイエスは救い主であると伝道して、信仰者を増やしていけるように私たちを強めてください。私たちの現状ではなく、あなたのご愛が状況を一変してくださると、どうかその信仰に、その思いに至ることができますように。今後私たちの世界にどのような困難が、状況があったとしても、神への信仰によって絶望から希望への飛躍となりますように、一同を強めてくださいますように。尊い主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りを捧げます。アーメン。